皆様おはようございます。10月も下旬に入り、急に寒さが増してきました。今年はコロナばかりでなく、インフルエンザのようなウイルス感染症が流行っているようであります。また連日パレスチナの大混乱が伝えられています。人間にはどうしようもないことがありますが、それでも諦めるわけにはいきません。同じ地球に暮らしている同じ人間であるからです。さて、元福間教会牧師の野口直樹先生が説教の中で次のような話をされたことがありました。奥様の和子夫人を先に送り、さらにお母様の徳子おばあちゃんを送られた後のことでした。野口先生は晩年このお二人と三人暮らしをされていました。お二人を先に送られて、先生は自分に向かって叫ばれたそうです。俺は自由だと、そして言われました。自由って寂しいですね。私はこの先生の言葉に深い共感を覚えました。そして誰もが追わざる得ない十字架があると思わされるのであります。今日の聖書の箇所は人の追うべき十字架について語っています。見てまいりたいと思います。マルコによる福音書8章の34節、それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいとあります。この聖書の箇所はイエス様が弟子たちとフィリポ・カイザリア地方の村に出かけられた一連の話の流れの中にあります。その道の途中、イエス様は弟子たちに問われました。人々は私のことを何者だと言っているのかと。弟子たちは答えました。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエス様はさらにお尋ねになりました。それではあなた方は私を何者だというのか。ペテロが答えました。あなたはメシアですと。ここで言われているメシアとは、油注がれたものという意味で、当時の人々にとって王を指す言葉でした。それからイエス様はご自分が必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥され、殺されて3日の後に復活することになっていると語られ始めました。それを聞いたペテロは、まさかイスラエルを救う王が殺されるなんてと驚きました。そしてイエス様を脇へお連れして、 いさめ始めました。するとイエス様はペトロを叱って言われました。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っていると。ペテロは非常なショックを受けたに違いありません。また周りの人たちもその言葉に驚きショックを受けたことでしょう。その衝撃的な言葉を受けて今日の聖書の箇所が始まります。それは弟子たちばかりでなく、そこにいた群衆すべてに向かって語られているものでした。その内容もまた衝撃的でした。私の後に従いたい者は、自分の十字架を背負って私に従いなさいと言われるからであります。つまりは、イエス様に従うのに当時の極刑である十字架刑の太い材木を背負ってついてくるようにと言われるからであります。それはもう死刑になることが決まっているようなものであります。しかし、そうではあってもイエス様の御言葉は殺されてそれでおしまいとは言われていません。イエス様は3日の後に復活することになっていると言われています。つまりイエス様の言われる死は生きることとつながっています。35節。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのであるとあります。ここで言われていることの気になる言葉は、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのであるであります。これは一体どういうことなのかと考えてしまいます。そこでちょっと立ち止まって、そもそもイエス様が世に来られた目的は何なのかを考えてみました。マルコによる福音書の冒頭の言葉は次のようです。神の子イエス・キリストの福音の始めです。福音とは英語ではグッドニュースと訳されています。もっと平たく言えば、人が幸いになるための御言葉です。この人が幸いのためになる、幸いになるための御言葉を与えるために、イエス様は世に来られている。そう考えます。それでは、人が幸いになるための御言葉とは何か。こう言われています。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。恵みと真理はイエス・キリストを通して現れた。と。つまり、人が幸いになるための御言葉とは、イエス様ご自身を指しています。そしてイエス様の示されたことは十字架復活によって示された愛でした。こう言われています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛がありますと。この愛を与えるためにこそ、人が幸いになるための御言葉となられたのがイエス様、こう考えるわけであります。そうであるなら、私のため、福音のために命を 失う者はそれを救うのであるとは、死ぬことが生きることにつながってきます。なぜなら、もしイエス様が死んでおしまいになるのなら、この愛の存在の源を失い存在できないことになるからであります。しかしイエス様の与える愛は永遠のものであります。こう言われています。神は愛ですと。それゆえイエス様の教えられた戒めがイエス様であり福音となっていると言っても過言ではないでしょう。すなわち、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいです。なぜならイエス様の十字架復活の愛によって新たなる幸いの生を受け、互いに愛し合うことのできる神様の国への道を指し示している、そう思うからであります。そうであるなら、イエス様の言われる死はイエス様の十字架復活の愛を生きる生を意味します。それでは、自分の命を救いたいと思う者はその命を失うとはどういうことでありましょうか。かつてイエス様の迫害者だったパウロは次のように証しをしています。以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのですと。それゆえに彼はこう言います。私はキリストとその復活の力を知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのですと。つまりパウロは自力では自分の命を救えないことを証ししています。そしてイエス様の十字架復活の愛の力によって、新たに生まれ変わらされる幸いの生のあることを言っています。パウロにとってこれが彼に与えられた福音でした。なぜならパウロはこのイエス様の十字架復活の愛に捉えられたと言っているからであります。こう証ししています。私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失とみなしています。私はすべてを失いましたが、それを地理悪他とみなしています。キリストを得るためです。36節37節、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価が払えようかとあります。ここの言い方は反語であります。つまり、自分の命は世界を得るような富を得ても買い戻せるものではないという強調表現であります。あのイスラエルの王になったダビデはレバノン杉の王宮に住むようになりました。それだけの富を得ました。しかし彼は大富豪になって幸せを得たかというと、そうはいきませんでした。むしろ彼は自分の肉の目の欲望に目がくらみ、自分の権力の力を振るって部下の妻を奪い取ってしまいました。その悪を隠すために部下を殺しました。とても幸せな生を生きたとは言えません。むしろ死んだ技の中でのたうち回っています。それゆえにここで言われている命は、 死んでいる命ではなく生きている命、幸いの命のことを言っています。38節、神に背いたこの罪深い時代に私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来る時にそのものを恥じるとあります。イエス様のここの言葉は、父なる神様がイエス様を通して与えられている十字架復活の愛を受け取ってほしいがための警告であります。神に背いた罪深い時代とはこの世を指しているでありましょう。ペテロが、イエス様がペテロに、サタンよ引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っていると言われたことも同様のことを示しています。人間の思いは自己中心的であり、神の思いの対極にあります。それがサタンと言われるゆえんでありましょう。しかし、そのサタンに満ちている世に、父なる神様は一人子イエス様を使わされました。誰一人滅びないで救われるためです。裁くためではありません。裁くためなら、どうして神の子王なる方がわざわざ十字架にかかり、その苦しみを受けて死に至らなければならないのでありましょうか。私はかつて西南学院大学の神学部で学びと訓練の時を与えられました。その時の訓練が忘れられません。神学部では学生一人一人順番に先生たちや神学部の生徒たちの前で説教をするように求められています。私の順番が回ってきました。説教を用意をしているのですけれども、なかなか前に進みません。もうどうしようと思い悩み続けました。説教の前々日の夜のことです。私は夢を見ました。説教者である私が聴衆である私に言いました。お前はイエス様の敵だ。それを聞いた聴衆の私は唖然とさせられました。説教者である私はさらに言いました。お前は闇を愛しているが、イエス様は光だ。それを聞いて聴衆の私は下を向いてつぶやきました。ご無理ごもっともだけれど、それじゃ立ち上がれないじゃないか。すると説教者である私が言いました。その敵であるお前を愛するためにイエス様は来られた。だからお前も敵を愛しなさい。夢はここまででありました。このイエス様の愛は私の追うべき十字架と結びついてくださいました。そして復活の新たなる生を生きる道へと導く力となりました。そのことはイエス様が私たちに与えられた御言葉から分かるようになってきました。何度も言っていますが、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいであります。これが私を捕まえています。人は世に生きている限り困難苦しみの十字架を免れえません。誰もが必ず死に臨むからであります。しかし父なる神様から使わされた 一人子イエス様は、その十字架復活のイエス様は、その十字架を、私たちの十字架を復活の十字架に変えるためにこそ世に来られています。困難はありますし、苦しみはあります。しかし十字架復活の愛なる主が共にその十字架を担って、復活の道を互いに